クリア
小松の
KK ナイト。はい、
はい、
ということで始まりました。
始まりました
経験ないと7回目、
はい、
でございますね。
毎回数えておりますが、
はい、7回目ですよ。なんかデジャブですかねこれなんか30分くらい喋った気がするんですけど、
いやまさかねあそこで音がねソフトが止まるとはね
テイク2でございますよ。
まあ聞いてる人がしてみたら、
そう初めてですから、ね、はい、そうですよ。7回目でございますよ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ということで、最近寒くなってきましたね。
もうね、す
っかりとなんか前回もそんな遠くから入りましたけど、でも
本当に朝とね、もう夜が
いやー本当そうですよ。だから
すっかり寒くなりましたけど、
あの周り体調崩している人も多くて、
うん、
学生とかもちょっと休んでたりするんですよ、はい、あの娘なんかもちょっと鼻ぐずぐず言ってましてですね、
はい、うちの子たちもそうです。
なので、まあ、体調皆さんも崩さないように、はい、していかれるといいかなというふうに思うんですが、はい、まあなんかね、そんなこともあってかなくてか家で買い物することが多いんですよ私、
はいはいはい、
最近靴買ったりとか洋服買ったりとか便利ですね、ネットで買い物。いやなんか本当に値段も安くとか手に入ったりするので、
比較もねしやすいですね。
いや本当にねいいですよ、
うん、在庫状況も分かりやすいし。
そう、結構買い物されます？
あ、そうですね、僕自身もやっぱ、まあ、本とかもそうですし、
はい、
割とネットで買うこと、まあ、服とかはね、なんだろう、僕のサイズで合う、はい、僕結構サイズがでかいので、
はい、
欲しいサイズが買えないような時なんかには割と重宝する
ケースはありますね。そうですよね。なんかもうだからいやー、まあ、言ってしまうとアマゾンさんすごいなと思いますが、
うん、
まあ、その辺の話を今日はするのかと思いき や,、
はい、
いきやなんかその辺またその辺で話もできそうな気がしますが、はい、同じちょっとこうお金を出して何かを 手に入れるっていうとあれですけどで言うと今日クラウドファンディングについてちょっとお話をしようかなと思っておりまして、
はい、何回か前にもね、
3回目でしたっけね、
はい、
HTML5 カルタをちょっと取り上げた時に、
はい、
ね、クラウドファンディングという言葉自体は、うん、実は登場してまして、
はい、
まあ、何かって言いますと、
はい、
何かこうサービスであったりイベントであったり商品であったり、まあ、映画であったり、例えばなんかこう資金が必要なものに対してなかなかそのちょっと調達がまあならないと、
うん、
っていうところで、じゃあネットを通じて不特定多数の人に対して資金提供を求めるようなものをクラウドファンディングと、
そういう仕組みがネット
仕組みがねあるんですが、
はい、
クラウドファンディングですよ、
うん、
でその3回目の HTML5 カルタの時に、まあ、なぜそういう話になったかというと、
はい、
同じような、うん、HTML5 カルタと同じようなもので今フォント神経衰弱なるものがあると、
うん、
で
しましたね。
そう、それを商品化するのにクラウドファンディングでちょっと呼びかけがあるんですよなんていうことでちょっとトークをしたんですよね、
はい、
でその時にじゃあクラウドファンディングもちょっと今後なんか話せるかもねみたいな話があったので、
うん、
まあ、ちょっと今日お話をしてみようかなと、うん、
いやあれはなんか、
ああそうそうそう配信の段階では、まあ、収録の段階では、はい、出資してみようかなみたいに私言ってたんですけど、
う
ん、
応援しようかなって言ってました
、ね、そうしたんですよ実は、
うん、
でその配信の段階ではその、フォント神経衰弱目標金額に対して 70% ぐらいいってたのかな、
うん、あ、この入札
そうそうに支援が70% ぐらい金額がいってたんですけど、
うん、
まあ、私支援しまして、まあ私どもの
おかげで
ポッドキャストがなんかこうそうしたのか全然関係ないのか分かりませんが、達成したんですよ、締め切りまでにというか、
うん、
あ、でもねあれですよ、スタジオ新宿で先生やってらっしゃる方も支援してたので、
はい、あ、
何らかの貢献はしてるんじゃないかと思いますが、まあ、はい、締め切りよりも前に早々に、
うん、
達成をしまして、
うん、
なので、11月の中旬ぐらいなのかな、うん、まあ、11月中ぐらいをめどに、商品が 支援してくれた人に対しては、まあ、商品かというか、その支援した金額に応じた、特典というんでしょうか、うん、バッグというんでしょうか、が、来ると、うん、いうことで、私は、フォント神経衰弱が一つ、ワンセット、
うん、
手元に来る金額を支援させていただいたので、
うん、
まあ、11月には。
お、楽しみですね、
ちょっと。楽しみですよ。また学生と、やりたいなと。
うん、
思ってるんですけど、
今度ね、神経衰弱なんでね。
そう、
反射速度は
そう
学生には負けない
ねえあるんですが、小松先生、何かやったことあります？クラウドファンディングで支援したことってあります？
僕はやっと今までやったの1回だけ
支援されたことがある、
はい、
あ、
ちょっとね、到達はしなかったので、
そうですか、
結局はできなかったんですけど、はい、最終的には
どういった種類のものを、
うちの大学 の、
はい、
グラフィックのゼミの、
ほうほう、あ、以前ありましたね、
うん、
何年か前に、
震災のなんか
支援ですよね、復興支援ですよね、はい、のプロジェクトで、
はい、
まあ、復興支援のワークショップ的なことだったり、それに使うちょっとツールですよね、確か、うん、の、もろもろでちょっと費用がかかるので、はい、ね、まあ、一部を支援してくれませんかっていうような種類のものだったと思うんですけど、
そう、 Facebook で、シェアされてて、
はい、
でも学生ね、頑張ってるんで、はい、支援してみようかなと、
まあ、いろんな、クラウドファンディングのサイトが今日本にはね、はい、ありますけど、その時は、
今日はですね、レディ4、
レディ4、
はい、
一応サイトには日本で初のクラウドファンディングというふうに歌ってあるので、
うん、
っていうのありますが、まあね、サイトにアクセスをすると非常に今もたくさんのものがね、
はい、
やっぱり掲載されてますけど、
はい、
はい、で、まあ、今おっしゃってた通り、その時は残念ながら達成しなかったんですかね、は
い、達成しなかったので、まあ、お返ししますみたいな感じでしたね。
ものによっては、さらにこう支援、その主催者が追加でお金を払うことによって達成しなくても実現するようなものもありますけど、これは、レディフォーさんに関しては、
はい、
もう達成するかしないかで、
はい、そうですね、
オールオアナッシングで、
ね、じゃあ何ですかね、まあ、そう、多分そういう仕組みだと思うんですけど、
なんかね、さっきチャット僕見ましたら、レディフォーさんはそうみたいです、
うん、
はい、なのでっていうのはありますが、そっか、でもやっぱりそういうこう素晴らしい活動をしているものに対してはちょっと支援をっていう気になりますね。
うん、特にね、知ってる人は分かりやすいので、はい、
学生がってこともありますしね、
でもね、こういうサイトとか見ると、まあ、いろんなこう、ね、クラウドファンディングやってて、まあ、面白いですね、みたいな、ね、
面白いですよね、うん、本当にいろんな商品サービス、まあ、レディフォーさんは割となんかそういうこう、なんでしょうね、なんていう言い方をしたらいいんだろうか、社会貢献的なものが多いですね。
トップページ見るとそんな感じがすごい多いですね。で、
先ほど私が取り上げた、フォント神経衰弱は、
はい、
キャンプファイヤーっていう、
はいはいはい、
クラウドファンディングのサイトで展開されてたんですけど、キャンプファイヤーさんは割となんて言ったらいいんだろうな、
うん、なんかすっきりと
シンプルな、すっきりとして、
うん、
まあ、そういうちょっと商品みたいなものから、
あ、そうですね、
そうですね、あとはなんかアーティストの支援とか意外と多いですね。
あ、そうですね、
こう傾向的には、うん、なので、まあ、割とそういういくつかクラウドファンディングのサイトありますけど特徴がありますね、
うん、
Facebook なんかで見てるとよく出てくるのは幕開けさんとかはよく出てきますね、
うん、出てますね。
幕開けさんは多分サイバーエージェントさんがやってる、
うん、
クラウドファンディングサイトなので、
デザインとかね、それっぽい感じ、ね、
そう、それっぽいしやっぱガジェットとか割とは多いかなっていう、
うん、
とかサービス、ウェブサービスっぽい感じのものとか、
はい、
多いかなっていう気がしますね、
うん、
なんでそれぞれそういう特徴がありますね、
うん、
先ほどのグラフィック系のゼミのということで支援されたって先生おっしゃってましたけど、
はい、
最近はちょっとだから、また別のクラウドファンディングのサービスで、ここその去年一昨年あたりはやってるみたいですね、
うん、
そこは多分なんかあれなんですよ、さっき言った
達成しなくても
多少こう積み立てみたいなところでいけるものみたいですよ、
うん、
なので、これはね、シューティングスター、
あー、そういう名前の、
そうですね、クラウドファンディングでいろいろありますね、
こうありますね、
はい、僕はですね、
はい、
クラウドファンディングっていうサービス自体は、初めて知ったのはですね、 あのクラウドファンディングというものを初めて知ったのは、はい、結構3年ぐらい前だったと思うんですけど、あのデジタルアリュートのオンラインスクールっていうネット上で受講できるサービスが、あのスクールがあるんですけど、はい、そこの卒業生さんが、
うん、
あのハーフの方で、
あら、
はい、で、なので、日本と海外をその方行ったり来たりされてまして、
はい、
でその海外にいらっしゃるときに、ちょっとこうデザインプロジェクトで、そのデザインされたトートバッグであったりそういったものを販売することによって得た収益金でちょっとこう森を守っていくみたいなだったりとか、そういうちょっと自然を守っていくみたいなプロジェクトを、うん、クラウドファンディングというものでやるんですと、キックスターターっていう、
うん、
はい、なのでちょっとやりたいんですがとお声掛けがあったですよ。
3年前ぐらい
で、それで初めてクラウドファンディングというものがあるんだなっていうふうに知ったんですけど、で、先生、顔が広くていらっしゃると思うのでみたいなね、いやそんなことないですよ、まあまあまあ、みたいなね、ちょっとこう呼びかけしてもらえませんかみたいな依頼があったんですけど、なんかね迷ったですよ。
なんですか。
その時日本で割とそういうサービスがまだ始まってなかったので、
あ、
ちょっとそのそ、ね、お金を募るっていう、ネットでお金を募るっていうのが、うん、まあすごくねちゃんとしたものだっていうのは聞いて分かったし、海外では結構、頻繁に使われてるもんだなって分かったんですけど、
うん、
それを日本でまだあまり展開されてないところで言った時に、若干ちょっと言葉は悪いですけど、うさん臭いと言いますか、ね、どうなのかなっていうのもありますし、あとはその決済的なことも、
うん、
ペイパルはあったかなどうかなっていうのはありますが、うん、なかなかちょっと日本からだとっていうのもありますし、まあ、外国のサイトなので全部英語で書かれてますし、
まあね、ネットの文化に、ね、ずっといたとなると、ちょっと慎重になりますね、はい、
そうなんですよね、
うん、
なのでっていうのありましたが、まあ、結果としてはシェアをさせていただいて、うん、まあ、ただそういうサービスなので、ぜひ皆さんそれぞれで賛同できるようであれば協力されてみられるといいんじゃないですかっていうふうに、うん、ちょっと呼びかけはしたんですけど、
うん、
そんな感じで実は出会ったんですけどね、
初めての
クラウドファンディング。そう小松先生はどうだったんですか、クラウドファンディング自体は。その時ですか。
どうなんでしょうね、最初のやつはそれじゃないと思うんですけど、
はい、
なんだっけな、なんかそのやっぱり物を作るところでのその出資を募るものとしては、はい、前に 何見たんだっけな、とにかくプロダクトだったと思うんですけどね。
最初に収録をするときに打ち合わせするんですよね。大体どんな話しようかっていう、うん、まあ、そんな打ち合わせって言われるんですけどびっくりしましたね。クラウドファンディング、さっき意味自体はちょっと話の流れでクラウドファンディングってこういうもんだよって説明をしたんですけど、まあ、不特定多数の人がインターネット上で、他の人々や組織に財源や、提供協力を行うことを指すんですけど、これみんな大好きウィキペディアの文章が読んだんですけど、は
い、びっくりって何ですか。
クラウドファンディングの言葉ですよ。
言葉ですね、はい、
僕ら、まあ、正直お恥ずかしい話、私も小松先生もクラウドファンディング、クラウド、雲、
うん、
まあ、今クラウドってね、もうここ何年も今トレンド、
はい、
キーワードなので、クラウド上で行うファンディング、資金調達なんで、
うん、
クラウドファンディングだと思ってたんですよね。
ネット上のそのね、一つのサービス的な発想でそうなのかなと思いきや、
クラウド違うんですよ ね、
見て
ね、これびっくりしましたね。
綴り違ったんですよね。
CROWD、
うん、
クラウド、要は群衆、
うん、
クラウドファンディングですよあれ皆さん、聞いてる皆さんそう当たり前じゃんみたいな思いました。いやー、皆さんあれでしょ、実はへーって思ってるんじゃないかなと思うんですけどね、え、そっか、まあでもそれはそうですよね、まあまあ、
みんなでね資金調達するっていうクラウドファンディング、
うん、って意味で言えばクラウドファンディングですよね。
このまんまだったっていう、
そのまんまだったっていうことなんですけどだからあれですよ、カタカナ英語の弊害です、日本はねえ、いやでも本当にそんなクラウドファンディングっていうことなんですけど、
うん、
なんか見てると楽しいですね。まあいろいろほら、うん、だからキャンプファイヤーだ、幕開けだ、
はい、
なんだって、
はい、
パラパラパラと見ていると本当にいろんなものがある
ので、見てるだけでね、あ、こういうのをなんか募るんだとか、こういうの確かにこういきなり ね、スタートアップでやると結構大変だろうなと思うけど、
そうですよね、
うん、企画をね、あの、結局昔だったら出資募るって言っても銀行か、
はい、
本当に知り合いに社長がどれくらいいるかって話だったんですけど、今だとそういう意味だと、ね、言わせる、あの、堀江貴文さんとかが、ね、言ってたんですけど、はい、やっぱりその企画のね、
はい、
いい企画さえあれば、
はい、
別にクラウドファンディングでお金は集められるじゃないかと、
ま
あ、軽々しく言うなと思う。でも今本当に内容、ね、内容も、ね、企画の幅もいろいろあると思うんですけど、
はい、
でもなんかその昔と違ってその人づてだけじゃなくて、
はい、
こういう仕組みそのもので、あの、お金がなかったとしても企画そのもので、ね、
うん、
みんなのこのなんだろうな、興味を、
はい、
持ってもらえれば支援してもらえるってい
う、ね、はい、いや本当そうですね、
すごい時代ですね。
なんか気になったなんていうか商品なりサービスなり支援なりなんかありました？
あ、もう単純にパッパッパッと見ていて、
はい、
あの、普通に面白いなと思ったの
は、
さっきとちらっと出たその、あの、スマホで撮って実家のテレビですぐ届く孫チャンネルとか、僕シーテックで見てたので、
幕開けで、
うん、
割と表紙のページでポンと出てますね。今この収録時点に幕開けのページ行くとピックアッププロジェクトで出てますけど、
はい、で今この、ね、収録時点ではありますけど、あの、ね、実際今皆さん聞いてる人が、
あ、そうそう、聞いてる時は、ね、ないかもしれないですけど、
で僕なんかの見てたの面白いのキャンプファイヤーで、あの、戦車に乗るなんか戦車体験ライドみたいなのが、
キャンプファイヤーの方にはそんなのがありますね
いや、こういう発想って今まで ないなかったので、
いや本当そうですよね、
面白いなと思って、
はい、私はその、フォント神経衰弱で、支援をしたのでキャンプファイヤーさんから、
うん、
あのメールマガジンが届くわけですよ、こんなのが始まりましたとか、はい、今日ちょうどこの収録日に来たので、
うん、
おーって、面白いなと思ったのが、そのまま読みますよ、電池不要 iPhone6 かっこスマートフォン専用プロジェクター工作キットちょっと中身を言わないで、あの、値段だけ言うと、
はい、
1000円から支援ができてもらえるプロジェクター工作キット
あ、もらえるんですね、しかも
そう1000円からでももらえちゃうんですよ
お礼の手紙とか、
しかもね送料込み
送料だけで 2,3 割きそう
な、ね、なんですけど、なんでそんな安いんだって話なんですが、うん、しかも電池が不要ということで、うん、これね、段ボールとレンズだけで作るという、
ね、我々昔ちょっと別の配信の時にやった時に箱スコ思い出します、
ね、あ、そうそうそうそうですよねそう、なんかあとはあれとかね、カメラ、
ピン
ホールカメラとかね、なんか割とそんなノリですよ ね、
昔ね、
そうだから、あの、本当に純粋にスマホの光源と、
うん、
レンズのちょっと仕組みだけを使って壁に大きく映し出しちゃおうっていう、うん、はい、なので、まあ、実際に実用的かどうかっていうとね、まあ、ありますが、
かなりね、光量は限られますからね、でもなんか面白いですね、発想はね、
そう、面白いなというふうに思います。なので、なんていうんでしょうかね、
でも別に儲けをね、この人
そう考えてないんですよ、だから、まあ、早期の申し込みでってことですけど、200名がだから1000円で、
うん、
もうそれ1個、
うん、
発送料も込みで、
うん、ね、なんか、あの、まあ、もちろんクラウドファンディングって儲けるためにそれ自身に使うわけじゃなくて、
はい、
ね、実際にプロダクトを作ったものをベースに、じゃあ皆さん支援しましょう、作りましょう、 できたらじゃあそれを、ね、LINE に
載
せて、まあ、実際に事業として儲けるって感じがあると思うんですけど、
そうだから、ね、そうだからクラウドファンディングって大体こう資金の使い道とかなんとかって説明がなされてるんですけど、うん、もうこの人ね、資金の使い道、集まった資金は日本国内でより多くの方にこの製品をしていただけるよう PR 費用の一部に当てますということで、あの、書いてるぐらいなんで、
うん、
まあ、まあレンズと段ボールだけちょっとあれですけど、うん、なので、まあ、そうですよね、そんなにその材料費はかからないというところもあるでしょうから、
わあ、でもね、もう8年ぐらい前とかにまだみんなね、アップルが電話携帯電話で出すらしいよ母みたいなこと言ってた、
うん、
もう8年後にはもうね、それがなかったらだって生まれなかったような、
まあ、そうですよね、
ものができてるんですよね。
そう、でもなんか最後にこの方が書いてるのは、そのテレビをつけたら映像が映る、スマホで複数人と会話ができる今、うん、確かに便利だけど、
うん、
糸電話や地球ゴマのような子供たちが理解していく過程の製品を世に出したかった。
ああ、なるほどね。
なんかね、だから なんかそういうのがいいですね。映ったという感動は大の大人でも笑顔がこぼれると、
うん、
だから、まあ、なんかその本当に実用的にこれでプロジェクターでガンガン使いましょうっていうよりは、うん、その工作キットで作って、あ、映るね、
うん、
っていう本当になんかピンホールカメラに近い感動、
うん、
そこをに賛同しませんかっていう、なんかすごくいい、
うん、
いい
ね、なんか大人の科学シリーズみたいな感じ、ね、
はい。なのでなんかね、こうやって話してるうちにね、どんどん行ってんですよ実は。もうさっきね、あの打ち合わせしてる時は 30% ぐらいだったんですけど、
あ、本当
もう 42% ぐらいになってまして、これね始まったばっかりなんですよ実は、このプロジェクト自体は。これは目標金額もそんなに大きくないので、多分行っちゃうんじゃないかなと思いますが、そんなのだったりとか。でもね、そんな金額のものもあれば、さっきあの小松先生が言った孫チャンネルなんかっていうのは、
うん、
100万目標金額、
はい、
でもそこに対して541万現時点で
500%
500% すごいですね。だからこういうなんかその、うん、あの力を感じますね。
ね、しかも普通に 100% 達成したものと比べて 500% いってるものって期待値すごい高く感じるので、で別にこうギャンブルでも何でもないんだけど、
はい、
もしそういうのに出してたら結構自分が誇らしいというか、
いや、嬉しい、本当なんかね、僕さっきあの本当神経衰弱なんかも支援した後が、ね、気になっちゃって、うん、トントン見に行くわけですよ、うん、でね、あのまたねキャンプファイヤーさんが支援者のことねパトロンって呼んでまして、パトロンですよ私、
うん
ね、
パトロンいいじゃないですか。
そうだから、いや気になって見て達成した時もやっぱ嬉しかったですもんね、うん、だから
まあね、ちょっと支援はちょっと多分いろいろなタイプがあるので、
はい、
まあ、僕がやったような、例えばその純粋にその何か物をもらうっていうわけじゃなくて、ね、その活動を支援するっていうのもあれば、でもこういうなんかプロダクトが世に生まれる瞬間立ち会う、うん、それを自分でもなんかもらえるっていうのはすごい嬉しいし、
嬉しいですよね、
うん、
だから、皆さんもあのこのクラウドファンディングのサイト見てるだけでも楽しいですよね。
うん、でそんなにね、あの別に自分のやれる範囲でいいと思うので、
はい、
リスクもそんなに大きくないし、
うん、本当にね、あの、まあ、もちろんものにもよるんですけど、本当にあの少ない金額で支援だけして、うん、あのサンクスレターをもらったりぐらいのレベルのものからあるんですけど、
うん、
いや、いいと思います、なんかこういうのに参加するのって、
うん、
うん、素晴らしいですね。
じゃあぜひ我々も何かちょっとね、
ああそうですね、
いずれ
ね、やられるといいですよね。だってあのうちの学生でもさっきあのね、以前グラフィック系のゼミで使ったっていうのもありましたけど、はい、今4年生で、う
ん、はい、
あの卒業制作の、
あ、はい、
一つの道具として、うん、あのクラウドファンディング使ってる学生もいたりするんですよ。
ほうほうほう、
あの高校時代にあのマーチングバンドをすごく熱中してやってたらしいんですけど、うん、
はい、
まあ、なかなかその認知、マーチングバンド自体の認知がっていうのがあるので、うん、マーチングバンドを PR するっていう、研究、卒業研究をしようと、
はいはいはい、
う
ん、
でその時にじゃあどうやって PR するんだっていう時にフラッシュモブ、
あ、はい、
いわゆるこう突然集まってわーっとこう、うん、人を驚かせるような行動をとってちょっと人々を笑顔にしようみたいな、
うん、
まあ、フラッシュモブもなんか、ね、それを一つのテーマじゃなくてもなんか、ね、またお話できる機会があるといいかなと思うんですが、うん、
はい、
と組み合わせて、
うん、
まあ、サプライズでマーチングバンドが登場するというようなイベントをしたいと、
うん、うん、
で、その時になんとかその出演者の出演料とか、うん、そういったものは、本人がちょっと頑張ったと、
はい、
ただその会場、
あ、場所が
場所、はい、場所にやっぱり費用がかかって、うん、どうしてもちょっとそこで支援が願いたいということで、うん、さっき言ってたレディーフォーですよ、
うん、うん、
でね、あの募集してるんですよね、
はい、
なので、ね、そういうなんか実際に動くって素晴らしいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、こう世にこう接点持って頑張ってるなっていうのは特にね応援したくなりますね。
はい、なので、まあ、レディーフォーのサイト行って、
うん、
プロジェクトを探すでデジタルハリウッドとか、
うん、
デジタルハリウッド大学とかって多分入れていただくと、
はい、
おそらくさっきのちょっと達成しなかったグラフィック系のゼミのものも出てくるかなと思いますが、
はい、そうですね、
あのマーチングがもっと注目されるようにサプライズで演奏したいっていうのが多分、うん、まあ、何番目かに、
あ、いいな、頑張ってんな、
ね、出てくると思いますので、うん、ぜひね、あの皆さん、あのもし ちゃんとしてもらえるようだったら支援していただけると。
あ、そうですね。まだ、ね、まだ多分ね、まだ配信するときまではまだやってそうです
よ
ね。
そう、時間があるようなので、
はい、
ありがたいなというふうに思いますが、なのでね、さっき小松先生もちょっと言いかけてましたけど、なんか私たちもね、
うん、
やれるといいですよね。まあやれるといいですよねって言い方はちょっと違うと思うんですけど、そのなんかね、まあ、こういったものって
ちょっと体験ちょっとしてみたいな、
そうそうそう、もありますし、なんかその学生にこういう経験をしてもらうっていうのもありですもんね。
う
ん、
そうですね。まあ、はい、で学生に経験してもらう上で、まあちょっと自分たちでもこう、まあどういう観点でやったりするのがいいのとか、
はい、
まあ逆にこの、まあ、マナーとかね、
はい、
まあ、そういったものってこう学生が知らないところで失敗しない、
はい、
まあ、失敗してこそなんぼなんですけど、
はい、
でもまあ僕らもその知っとくとよりなんか提案しやすいというかね、
はい、
学生にお金ないんだけど学校出してくれませんか、学校はね多分出してくれないよって話なんだけど、でも自分たちでじゃあ集めてみたら、
はい、
それにね、面白いと思える、もしくは支援したいと思えるものまで企画考えてくれればいいよっていうのがあって、
うん
うん、はい、それとこういうのを、ね、見ると多分刺激受けると思う。
いや本当そうですよね、
うん
うん、すごくいいなと思いますね。
まあ、何しましょうって話もあるんですけど
ね、うん、ほら私たちそれこそ、まあ、HTML5 カルタだなんだみたいなのを何年か前にこう、まあ、何年か前ってこともないか、まあ、なども含めて時に、
うん、
なんかそういう教育で使えるツールみたいなのってなんか作れるといいよねみたいな話は前々からちょっとしてるじゃないですか。す、
ね、
なんかだからそういうのでこういうところでもし支援が必要な場合は支援を募るっていうのも場合によってはありますよね、
うん、ちょっとね活動のアウトプットとして欲しいですね。
うん、そうそうそう、なので、まあ、そんなこともできればなというふうに思いますが、
はい、
はい、そんなところですかね。
そうですね、
はい。さて、KK ナイトですが、
はい、
Facebook、
はい、
あとは、まあ、本ちゃんの配信サイト、
はい、
あとは iTunes ストアでも登録がありますので、
はい、
そちらで、まあ、レビューいただいたりとか、まあ、コメントいただいたりとか、まあ、できるので、
はい、
まあ、感想やご要望やあれば、
はい、
随時いただきたいもんですな。
いただければ嬉しいと思います
、はい、というところがございますので、はい、まあ、ぜひコメントをお寄せいただければなというふうに思います、はいはい、じゃあ以上にいたしましょうか。
はい、
はい、本日の、お聞きいただきまして誠にありがとうございまし た,
ました、
今日お届けいたしましたのは最初言わなかったですけど、クリアと、
はい、小松でした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。
テイク2でした。